エクストリーム知的体験、ラジオ神体操です。どうも、OK です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
20度を切ったり、30度を超えたり、体調管理が大変な昨今でございますけれども。
うん。
最近いかがお過ごしですか？
いや、もう夏、ね、夏日とか猛暑日とかが出てきてるんで、夏の話題がいいかなと思ってるんですけど。
はい。
なんかヨーロッパで、今、ビーチテニスっていうのが、出てきてるらしいのですよ。
バレーじゃなく。
うん。で、結構人気がある、人気があるって出てきてるっぽいって言うんですけど。
ボール跳ねなくない？
だから、バドミントン的になるのかな？
ああ。
ビーチバドミントンでもいいと思うんだけど。
ワンバンなしってことね。
なんじゃないの？うん。まあだから、厳密に言ってテニスなのか、みたいなところは。
ですよ。
あるのか、まあ、もしかしたらね、そこはうまくさ、跳ねるように、なぜか、してもいいのかもしれないですけど。
砂浜で跳ねる謎のボールが。
というか、周りは砂だけど、そこは板を引くとか。
ビーチである意味がね。
もう、だからあれなんですよ。結局、ビーチに持ってくると人気が出るっていう例のパターンですよ。
ああ、なるほどね。
衣装をまず変えれるだろっていう。なんかこうさ、ちょっと人気に手こ入れするには、うん、やはりビーチに持ってくるっていう、まあ、ある意味禁じ手なんですけど、
そうね。
やってきたなと思っているんですよね。はいはいはい。
でも、最近はビーチもさ、うん、日焼けを嫌って結構着込んでる人多いじゃないですか。
さすがに、ビーチバレーとかはあれ、だってユニフォーム的にもあれ決まってるでしょ、多分。
あれはなんかしら恣意的な意味があって決めてるわけでしょ？
だから当然このビーチテニスだってそうなんじゃないかっていう。まだ厳格に、何ですか、世界大会とかはないだろう。おそらく、ちょっとそういう規制と言いますか、ユニフォーム的なね、なんか規制とかルールができんじゃないのかなって思いますけどね。
なんかビーチテニス協会的なところが出してる動画を見るとみんなラッシュガードで長袖、長ズボンですよ。
あれ？それはあれじゃない？外向けじゃないの？
ああ。
ここから脱いでいきますと。このヒートアップした場合には。
ああ。
っていう可能性もありますけどね。
それやっちゃった方が下品ですよね、それね。そのスポーツとして楽しんでほしいのか、ビーチの遊び方の一つとしてエンターテイメントとして広げたいのか。
いや、だからそこはね、正直その、なんでしょう。本流はそうだったとしても、亜流が出てくるじゃないですか、当然。
当然だからさ、スポーツとしてガシガシやるんじゃなくって、豚さんラケットみたいなやつあんじゃん。
はいはいはい。
ああいうさ、ちょっとしたおもちゃとして遊ぶ感じで気軽にやるんだったら別に水着でもいいじゃんっていうね。
むしろそうじゃないと、さっき言ったさ、ビーチでやる意味がないじゃんになってくると思うんだよね。
そうだよね。普通にテニスできればね。
その、うん、海で海に入ることもできるし、片手間としてですよ。だから
そうだね、
土の中に埋められるのと一緒で、これは一つの、こう遊びですよね、そういう意味ではね。
そうだね。だからビーチバレーももともとそのビニールボールで、
あ、そうそう、
砂浜で遊んでたやつなわけですから。
そうそう、だからまあビーチサッカーもそうかもしれないけど、いろいろなんでしょうね、ビーチでやることっつったらこれだよねみたいなものをまあ再現してるわけでしょ、そこだけ。
それを増やしたいんでしょうね。
だったら別にさ、ね、ビーチ柔道とかでもいいわけだね。
ああ、いいですよ。うん。なかなかスリリングな戦いになると思うけど。
おそらく相撲とか普通にやってるじゃん、ビーチで多分。
相撲はね。うん。
だったらまあね、じゃあちょっと、柔道もありかな、とか。
ただまあ、ほら、襟も袖もないからね。
いや、だからやっぱりビキニプラス道着ですよね。
新しいフェチズムが。うん。ビキニに上着だけね。
そうそうそう。いや、これ絶対人気出ると思うんですよ。いや、いいじゃないですか。やっぱ人気をなんか出していかないとさ。
そうだね。帯は負けっていう、ね。
帯は負く。だから、うん、オリンピックもいろいろ苦心してるじゃないですか。なんか新しい競技入れ替えてみたりとかさ。
そうだね。
どうですか？ビーチ柔道。
ビーチ柔道入れたらもうビーチ空手が必然的に入るからね。
まあ、入りますよね。うん、
てか、あれでしょ？要はさ、テニスとかバレーとか専用のコートが必要なところ。
うんうん、
砂浜だったら結構無尽蔵に用意できるぞってのが結構でっかいんじゃない？
ああ、だから遊びか、まあ、楽にというか、気軽にトライできるよと。
しかも転んでも痛くないしねっていう。
ああ、じゃあそういうことか。ちょっとこう、ハードル高めの競技をビーチでやると。
そうだね。
まあ、始めやすいというか。
バレーはすごくわかりやすいじゃないですか、うん。思いっきり転んだところで大した怪我もないしね。
そうだね。
スペースも取るけども、うん、まあそんなに大きくなくていい。
そうだね。だからまあまあそうか。そう言われると、あれなんかいいんじゃないの？ はい、ビーチやり投げっていう。
ランダムに誰かに当たるだろうね。
一応、安全な槍にしようか、今回はと。スポンジみたいなね。ちょっと当たっても大丈夫みたいな。
スポーツチャンバラの竹刀みたいなやつでね。
そうそうそう。
先端がスポンジ。
結構、ハンマー投げにしろ、なんとか投げにしろ、あの会場がないから日本は負けてると思うんですよね。
ああ。
練習場っていうんですか。
まあ、陸上競技場はあるけども、ハンマー投げいつでもやっていいわけじゃないだろうしね。
でしょう。だからそういう意味ではさ、ビーチで、海に向かってだったら結構できるかなっていう、ね。
ああ、距離があんまわかんないっていう。
大体あの辺っていう。いや、今はほら、GPS でやるんじゃないですか。
ああ、そういうこと。ボールが使い捨てられないね、うん、それだとね。
そうだね。だから戻ってこなきゃいけないね。
そう。だからまあ、沖に何メートル沖に V を流すとかね。
あ、それはいいかもしれない。
うん。
森は多いんじゃないですか。
ついでに先っぽに森をつけておくっていうのはどうだろう。
うん、いや、正直さ、やり投げの元祖ってそっちかもしんないじゃん。なんか
絶対そうですよ。ね、獲物を取るためだもん。
だから今回魚を取るための森を投げるっていう競技にしますって言ったら、
ああ
バイキングたち。まあ、そういう意味では結局歩行が強いってなるんですけど。
なるかもしれない。いや、沖縄でもツキンボウとかあるぞっていう。
ああ、そうだね、うん。
だからあれですよ、だからトライアスロンの中にそういう漁っていう種目を入れればいいんじゃないの。
なんかじっくり待つ系だね、なんか途中。
必ず一匹仕留めなきゃいけないっていう。
結構2時間とか3時間戦いになってくるね、そこだけで。
かかるよね。うん、
いや、案外、あると思うんですよ。うん、
はい、
海はまだ、オリンピックとかでも、ちょっとまだ未開拓な気がするんですよね。
そうね。
うん、
まあ、泳ぐ以外に、その砂浜っていう陸上があるんだから何でもやっていいだろうって。
まあ途中ね、砂浜アートでもいいけど。
ああ、文化系が。
突然なんかテレビチャンピオン化してきたぞっていうのも
あるけども。砂浜を馬に乗って走り抜けるとかね。うん、
なんか日本の伝統的なあれになっちゃったけどいいんですかみたいなね。
そうだ、やぶさめとかになっちゃいますよね。
案外でもね、やりようがあるでしょ。
やりようはあるでしょうね。新しく次入るのはブレイキンだっけ？
うんうんうん。
あれも別に砂浜でやってっていいんじゃないですか？
うんうんうん。
あんま回んないと思うけど。
だからちょっとね、場所変えれば今までの競技もさ、うん、場所とユニフォーム変えればさ、衣装変えればさ、はい、だいぶ違う感じなんじゃない？
そうね。
うん。
だから別に砂浜に卓球台置いたっていいわけですもんね。
卓球台が熱くて触れないっていう事態になりそうだ。溶けるみたいな。ボールが。
あと、砂浜でフェンシング
熱いね。だから、あれか。面だけ被って下はビキニっていう、また新たなスタイルね。
匿名性がちょっとエロいって。あと、意外なところでやってるのはボクシングとかですよね。
もうそれできるか、別
に、ね。普通にできますよね。うん。あと、日米のテコ入れで入ってる野球ね。
野球。まあ、できるよね。
できなくはないですよね。あと、まあ、王道で言ったら飛び込みとかできますよね。
お
ー。まあ、ノルウェーとかにさ、すごい高い岩山から直海みたいなとこあるじゃないですか。
ああ。
ああいうところから、ね、飛び降りればいい。
いいね。
最終的には、新体操ですよね。うん。なんとかして飛んでほしい。
いやー、飛距離っていうか、高さが出ないだろうね。まあ、
そしてビーチ系の競技の最後の敵は、海面上昇っていうね。
そうだね。
今、世界中でビーチが消えゆく中。
そうか。まあ、いいんじゃないですか。そういう意味では、ほら。
そうか。
なんかビーチ、まさにさ、ビーチが減ってるぞ、みたいなさ、ところのさ、なんかこう、啓蒙にもなるみたいな言えばさ、
ああ、なるほど。
弱いじゃないですか、なんか入れましょうみたいになる
じゃん。弱いじゃないですかって。
そういうの言われるとみんななんか分かりましたってなるし。
ああ。まあまあ、啓蒙にはいいんじゃないですか。
うん。砂浜角ね、活用は全然できると思うんですよね。
最終的にはクロスカントリーですよね。うん、砂浜を延々とスキーを履いて走るっていう。
まあ、地獄以外の何者でもないよね。
ないか。
まあ、何ですか？だからあれでしょ？ゴールドコーストみたいな、なんか、50マイルありますみたいな、こう、砂漠を。砂漠じゃない。
そうか。砂漠でいいんだ。
砂漠でもできるってことになっちゃう。
そうすると中東勢とかに俄然注目が集まる。
まあ、厚さ勝負になればね。
なればね。うん。地獄のゴルフっていうのもあるよ。
あー、全部バンカーだね。
デザートゴルフね。
いや、バンカーとだけは得意なんですっていう人がね、いるかもしれないから。
そういうプロゴルファー、猿と敵みたいなやつがね。
なんかある意味いいんじゃないですか。飛ばし屋の反対っていうさ、飛ばせない屋がさ、活躍できる舞台だね。小技ばっかみたいな。
ああ。
なんか、結構そしたらおじいちゃんとかで勝てるかもしれないよね。
体力なくてもいける。
バンカーの達人みたいにいるじゃない、なんか。
筋力がなくてもね。
そうそうそうそう。
ただ暑さに弱いね。
それか。
パラソルの下から出れない。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。パーヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月4日、関西テレビ。中国人詐欺。
ん？
霊媒師などを装って、家族が死ぬでしょう。助けたければ現金や貴金属をお払いする必要がある。などと言って、60代の女性から現金など30万円相当を盗んだ疑いで、中国籍の男女4人が逮捕されました。警察によると、容疑者らの手口は、霊媒師などを装って、お払いの名目で現金などを盗むものでした。まず、声掛け役が商店街などで通行人に対し、薬局を探しているんですが、知りませんか？と中国語で話しかけます。今回話しかけられたのは、台湾人の60代女性でした。女性が声をかけられた後、すぐ別の案内役が現れて、薬局を知っています。一緒について行ってあげましょう。などと女性を誘って薬局に着くまでの間に世間話をして女性の家族構成など個人情報を聞き出します。薬局に着くとさらに別のメンバーが現れて、私が良い先生を知っています、案内しますなどと薬に詳しい先生を装った霊媒師役のところに連れて行きます。現れた霊媒師役が案内役などから事前に聞いた女性の個人情報をあたかも超能力で当てたように見せかけて女性を信じ込ませて、家族が死ぬでしょう、助けたければ現金や貴金属をお払いする必要があるなどと嘘をついて、女性に家から現金などをビニール袋に入れて持ってこさせました。そしてお払いをしている隙にビニール袋の中身を食塩と水に入れ替えて現金などを盗んだということです。警察によると4人は大阪市内でも同様の手口で窃盗未遂事件を起こしていて、すでに逮捕されています。中国語を理解できる人を狙った同様の犯行は23年の10月以降全国で30件以上確認されていて、被害総額は1億2000万円以上に上り、警察はこの4人以外にも犯行グループがいると見て調べているということです。
いやーすごいなこれ。
ああ、世界中に散らばった中国人同士でこういうことやってるわけですよね。
まあそういう意味では人数も人口が多いからできちゃうと思うよね、世界中どこでも。
そういうことですよね。チャイナタウンでは日常茶飯事だぜって。うん。
いや、すごいね。手が込んでますね、これね。
ねえ。最初に質問するやつが出てくる。案内役が出てくる。霊媒師も出てくる。全部で4人は出てくるっていう。
でもさ、結局、薬局に最初行きたくない、行きたいわけじゃないでしょ、このね、騙されてる人はね。
あ、だから、最初は薬局知りませんかって聞かれるわけですよね、場所。
ああ。
だから、関係ないんですよ、この人。
そうだよね。
被害者の人は。
うん。
なぜか最終的に、薬局を案内してたつもりが、お払いをされるっていう流れに持ってかれるわけですね。
なるほど。
うん。だから、二人目が現れて、いいとこ知ってますよっていうふうに言った時点で、あ、じゃあ私はこれでって言って、帰らなきゃいけない。
普通はそうだよね。
そう。だけど、おばちゃん同士のこう、なんか、井戸端会議的に盛り上がっちゃうでしょうね。
しかも、ね、中国語だからあんま喋れる人がいないと、ね、ちょっと盛り上がってきたなってなるしね。
コミュニティ感が一気に出ますもんね。
だから、まあ、あるんじゃない？その、ちょっと、そういう、ちょっとこう、仲間意識みたいなのが出ちゃうと、
うんうん、
じゃあ私も行きましょうってなっちゃうと。
そうだね。しかも本国じゃない、離れた土地だから、う
ん。で、途中で聞き出した情報を、その最後の霊媒師役に、LINE とかで送るわけだ。カチャカチャ。
あ、多分そうでしょうね。
書く影で。
そう。あらかじめ知っているっていうのを。
なるほどね。
あなたにはおばあちゃんがいますね、みたいな。
ああ。うん、言いそうだね。うん。まずそこ聞きそうだもんね。
そういう感じですよ。
最後のやっぱり水と塩になるとこがいいよね。除霊された感。
お払いされた感があるよね。うん。多分、彼ら的には安くて重いもの。 一番手軽に調達できるもので選んでると思うんだけど、単純にコスパがいいんでしょうね。うん。日本人みたいにさ、クレジットカードの代わりにトランプみたいな用意はしないわけですよ。
ああ、そうか、そうか。
ボール紙ですよね。
まあ、でも見つかったとしてもなんとなく除霊したからこうなりました。すごいですね、感があるもんね。
ああ、悪霊を取っ払ったらなんと水と塩に変わってしまった。
純粋なね。これでお米を炊くといいでしょう、みたいな。
ああ。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月4日、朝日新聞。施設が錆びた、損害賠償。
うん。
山口県下関市は3日、市のリサイクルプラザの施設の保全作業によって、錆が飛び散って、付着した周辺の83台の車両に錆が生じる被害があったことを明らかにしました。
うん。
損害賠償の額は約1400万円に上るということです。1000万円は市が加入する保険で支払い、残る約400万円を市が負担します。賠償金の一部を支出する議案を7月開会の6月議会に提案するということです。市の環境施設課によると、昨年11月2日と7日の2回にわたって、職員3人が屋上にある手すりの錆落としを行いました。最初は紙やすりなどで擦っていたが落ちないため、電動工具を使ったところ、錆が半径約100メートル内に飛散したということです。近くの自動車販売会社が11日に洗車をして車の錆に気づき、リサイクルプラザに連絡。市が調べたところ、近隣の別の自動車販売会社の車と合わせて40台、市の職員や嘱託業者の43台でも錆の発生が見つかったということです。
なるほどね。
ああ、良かれと思ってっていうね。
そんなにやる必要なかったよね、これね。
そう、だから電動工具がまずかったんですよね。チュイーンってやったところ、もう錆が派手に飛んだと。したらね、それが車に落ちてきたらもう鉄はもうあっという間に錆びますわ。
これね、必須ではないことだもんね。だってこの作業ね。
まあ手すりが折れて下に落ちて怪我をしてみたいなことを考えるとね。
まあそのレベルだとね、もうちょっとちゃんとこう、業者を入れてやんなきゃダメってことだもんね。
ああ、そうだね。
いや
ー。少なくとも周りをちゃんと幕を張るなりして飛ばないようにするとか、そういう起点が効かないとダメですよね。
もしくは、まあまあそうだろうね。普通、なんか、ヤスリで擦って落ちなかったら諦めるけどね。結構諦めが悪いよね。
そうだね。落とさないとペナルティがある可能性があるよね。
そんなになんかあったかな。
その、市の施設課の課長がビッグモーターの人みたいな人だったっていう。うん。見回りに来るぞっていう感じだったのかもしれない。
錆びてるじゃないかと。
環境美化だっていうことで。
じゃあ、ね、下の方で枯れてる草とかもあるかもしれませんけど、
ね。知れませんよね。
うん。
うん。随分見通しがいいですね、この役所はっていう。
手すり取っちゃいましたって。見すぼらしかったんでって。
ああ。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月5日、HBC 北海道放送。知らない男が寝ている。
ん？
4日深夜、北海道で面識のない89歳の女性宅に正当な理由なく無断で侵入したとして71歳の男が住居侵入の疑いで逮捕されました。
うん、
警察によると女性は一人暮らしで普段はつけていない2階の部屋の照明がついていることを不審に思い見に行くと男が布団を敷いて寝ているのを発見。警察に知らない男が2階で寝ていると通報し、およそ1時間後に駆けつけた警察官が男をその場で逮捕しました。
うん、
取り調べに対し男は知らない人の家に入りましたと話し容疑を認めているということです。警察は男がいつどうやって侵入したのかなど事件の詳しい状況を調べているということです。うん、ぐっすりですよね。
いやー、警官駆けつけるの案外時間かかってるけど、
あ、
ぐっすり寝てますね。
1時間余分に寝れましたね。うん、いい昼寝になった感じ。
いやー、これは本当にこの日だけだったのかっていうのが怪しいよね。
そうね。例えばさ、うん、89歳の女性で足腰もちょっと辛いから2階にはもう上がんないです。普段生活してますとかいうことあるじゃないですか。
うん、そうそうそう。
そうすると、いつの間にか2階で暮らしてる奴がいる可能性がある。
あるよね。今回電気がついてるからって気づいたけどさ。
ああ、そうね。その女性が1階で生活してるときに2階の照明には気づけないもんね。
普通はね。
たまたま夜中ちょっとコンビニ行ったとかさ。で、家帰ってみたら、あれ ?2 階がついてるみたいなことかな。
なるよね。
それじゃなきゃ気づかれないわけですよ。
いや、案外年単位で暮らしてたかもしれない。
いるよね。知らないうちにルームシェアっていう。うん。
しっかりなんか定期的にさ、布団も洗ったりなんかしてる。
ああ、干してるっていう。 まあでもそうね、高齢化進んで、こういう形の暮らし方もなくはないんじゃないですか。
シェアだね。シェアリングエコノミー。
家持ってる人が2階だけ貸しますとか。
ね。
あることはあるんじゃない？
あるけどね、こういう無断はちょっとってことだからね、一声かけて、まずは。
ああ、一声かければ OK だったのに。
あの、綺麗にやり、使えますから。
ああ、迷惑かけないんでっていう。
掃除しますから、みたいなね。
ああ、そう、ウィンウィンな関係だったらね。
そうだね。
6月6日、神戸新聞。LINE で詐欺。SNS で歌手の倉木麻衣さんを名乗る人物に現金を騙し取られたとして男性48歳が兵庫県警吹合署に届け出ました。署によると5月16日、男性の LINE に倉木さんを語る人物から申請がありました。やり取りをするうち、ぜひ直接お会いしたいです。まずは私に直接会える VIP ファンカードを購入する必要があります。などと連絡が来るようになったということです。男性はファンカードの購入代金として5月20日と30日の2回指定された口座に現金計約146万円を振り込みました。高額な振り込みの履歴に気がついた家族が男性と共に署に相談していたということです。
そういうのは本人がやらないからね。普通ね、
ファンクラブの運営会社とかがやるんですよね。まあ人がいないから本人やってますってケースはなくはないと思いますけど、まあ、それは例えば B 級アイドルとか地下アイドルとかそういうのはね。
ねえ、まあね。
倉木さんクラスはやらないですよね。
集客に熱心ですねってなっちゃうからね。
なっちゃいますよね。まあ、あた48歳ってところはちょうどいいところですもんね。狙われたなって感じするじゃないですか。
いやー、なんだろうね。その、直接やりとり、ダイレクトにしてんのに、そこからはファンクラブ入んなきゃいけないんだってすごいよね。
ああ。
距離離れたなって感じがする。
そうね。まあでも、ファンクラブ入れば、またこうやってちょくちょくやり取りできるのかもしれないと。
ああ、VIP だからね。
VIP 会員ですから
と。いやー、こんなのばっかなのかな。
そうね。だから、あの人は今みたいなアイドルとか歌手とかいっぱいいるじゃないですか。
ああ、使われてるか。
そうですよ。それは多分その辺のところは名前はもう使われてると思っていいんじゃないですか。
まあ、懐かしいって感じでみんな反応しやすいね。そして、手が届くようになってる可能性があるじゃんと。
最近ヒットしてないしっていう。
そうそうそう。
また昔の歌でね、土砂回りしてるだろうと。
ああ、だとするとちょっとリアリティ出てくるな。
しかもビーイングだしと。それはあり得るよねって話ですよね。
その辺の、なんていうの、ちょうど絶妙なところをセレクションしてるかもね。
ですよね。
だ
から多分次はワンズですよね。
ワンズ。もはや顔覚えてないけどねっていう、ね。
ああ、そうだね。
メガネのやついたかなみたいな感じだけどね。
だかもしれないですね。T ボランとかね。まあ、多分今でも現役でやってらっしゃるし、ファンもいらっしゃるから、こういう話は失礼だとは思うけども。
まあでも、ね、ちょっと、かつての人気とは違うからね。
そうそう。だから、1998年とか2000年ぐらいにヒットした人たちのファンだった人たちが、今ちょうどお金も持ってるし、ということで騙されやすいですよね。
そうね。まあなんか、あれなのかな。でもうちょっと年齢が上だとってのはね、普通考えますけど、騙されるのが。
ああ、今、例えば70代とか？
そうそうそう。
そうすると50年前のヒットとかになっちゃうもんね。
そうか。ちょっとそれだと、あれかな？犯罪する側もあんま知らないのかもしれないね。
ああ、そうだね。
ピンとこないっていうね。
てか、アーティスト側は90代ってことになっちゃうから。あんまりね、もう、詐欺を行える状況ではないだろう、普通っていうことになるんで、怪しさが満点なんですよね。ね、
ああ、そうか、そうか、そうか。
まあ、例えば、まあ、2024から50引いて74年のヒット曲だとすると、フィンガー5の学園天国ですよね。あんま騙されないかなっていう気はする。
ちょっと騙しづらいかな。
騙すとすれば、山口百恵。
ああ。
野口五郎。西城秀樹とかそういう感じですよね。
なるほどね。
で、現役で頑張ってる人がいっぱいいるからさ。
ちょっとダメだね。
ディナーショーとか回ってたりするじゃないですか。
そうだね。
騙しにくいわけですよ。
なんかちょっと一回、やっぱりもう一ランク、二ランク落として、いや、もう一回チャレンジしたいんだみたいな人を、応援したくなっちゃうもんね、普通ね。
ああ、そうだね。だまあ、10年ぐらい戻れば、チェッカーズとかだした。
ああ、さすがに、さすがにまだ有名な気がしますけどね。
ねえ。だからやっぱだから、99年ぐらいが今一番、みんなが忘れてる感じがして。
ああ、ああ、ああ、 ーってなるからね。
そうそうそう。あ、いたね、ジュークみたいな。
そういう。
タレコミいただきました。カラゾンさん、ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月6日、ギガ人。アマゾン奥地でポルノ中毒。ブラジルのイトゥイ川沿いの熱帯雨林地域で暮らすマルボ族は2023年9月に初めてインターネット環境を手にしました、
うん、
衛星インターネットサービススターリンクのおかげです。スターリンクが利用可能になった時のことをマイナ族のサイナマ・マルボさん73歳はそれが届いた時みんなが喜んでいた。しかし状況は悪化し若者はインターネットのせいで怠惰になり白人のやり方を学んでいると語っています。マルボ族は公共の場でキスをすることを嫌うような低粛な部族です。しかし、マルボ族がスターリンクを手に入れたことで、部族内での慣習が大きく変わってしまうことを老人たちは危惧しています。アウフレッド・マルボさんによると、部族の青年たちはグループチャットを使ってポルノ動画を共有するようになっていて、一部の若者が攻撃的な性行動を見せるようになったということです。当初、マルボ族は蛇に噛まれて命に危機に陥るような事態が発生した際に、当局に連絡をして助けを求めることができるとして、スターリンクの提供を歓迎していました。実際、スターリンクのおかげで部族間の命が救われた事例もあったそうです。
うん、
現在、多くの若者がソーシャルメディアで見知らぬ人とチャットをしているものの、デジタルリテラシーが欠如しているため、インターネット詐欺の被害にもあったそうです。若者たちがあまりにもインターネットに依存していたため、マルボ族の長老たちは、交渉で伝えられてきた歴史と文化が永遠に失われることを恐れ、今では毎朝2時間、毎晩5時間、日曜日は1日中、インターネットへのアクセスを制限しているということです。
なるほどね。
っていうニュースが出たと思ったら、
うん、
6月13日、朝鮮日報日本語版、ポルノ中毒になったアマゾン部族、フェイクニュースだった。
おお。
ニューヨークタイムズは11日、アマゾンの部族はポルノに中毒していなかったと題する記事を載せました。
うん、
ニューヨークタイムズはこれに先立って2日にアマゾンの奥深くにある密林に暮らすマルボ族の人々の日常が2ヶ月前にスターリンクが開通した後でどのように変化したのかを紹介する記事を載せました。2000人余りのマルボ族の族員がインターネットを村同士の連絡や愛する人々とのメッセージのためにやり取りして緊急状態を伝えるために使っているとしつつも、今は部族の人々がインターネットをしようと家族とも互いに話をしなかったり、若者たちがインターネットのせいで仕事をせずに怠けるようになるなど状況が悪くなったとして部族の一員との話を伝えていました。
うん、
年配の構成員は10代の青少年が携帯電話を肌身離さず持ってグループチャットをしたり、未成年者がポルノを見たりする場合もあり心配しているとニューヨークタイムズは状況を伝えていました。しかし記事が報道された後、ニューヨークポストなど一部のメディアがニューヨークタイムズを引用してマルボ族の人々がポルノ中毒というタイトルで記事の趣旨を歪曲し再拡散し始めました。この記事はすぐに世界100個余りを超えるウェブサイトに掲載され、アメリカの芸能メディア TMZ は部族のスターリンク連結はポルノ中毒につながったという極端なタイトルをつけたりもしたとニューヨークタイムズが伝えています。記事を最初に報じたニューヨークタイムズの記者は、マルボ族の人々はポルノに中毒していなかったとして、森の中の村ではそのようなことは見られず、ニューヨークタイムズの記事はそのような事実を暗示していなかったと強調しているということです。
なるほど。
そんなことなかったよと。
ニューヨークポストかね。
また
ね。
ポストの方はね。うん。怒った方がいいと思うんだよね、タイムズの人は。うん。あと、ワシントンの人もね。
怒った方がいいね。
怒った方がいいんだよね、ポストとタイムズで。
いやー、合わせると面白くなるってことはね、この例ですけどね。
ねえ、まあ、なくはないと思うよ。その、今までなかった文化に触れることで、これまでの文化が変わることはね。
まあ、一応、良くない面もあったとは最初言ってんでしょ、だってね。
そうそう、ちょっと怠惰になったみたいなこともあると。
それは見てるよね。
あ、見ますよね。うん、いきなり無修正ですから。
うん、いやー。
だってさ、これまでは、隣の部族に連絡を取るのに歩かなきゃいけなかったわけですよ。
うん。
それが一瞬ですよ。
それは便利だよね。
もう、狩りもし放題ってもんですよ。うん、もうそっちに何が行ったぞと、
うん。
うん。どこで果物が取れると。
そうか。
いうのね、いくらでもやり取りできるわけですから。
まあ、だから、おそらくそういうのもあったけど、まあそこだけをね、ちょっと取り上げたもんで、ちょっと広がっちゃったのね。
まあね。
まあでもさ、正直さ、暇なわけじゃん、うん、普段。
ああ、そうかもしんないけどね。
そこにインターネットあったらずっと見るよね、多分ね。
まあ、普通に考えると、生活のために必要なこと以外はやんないもんね。
だからそれが、なんていうの、都会の人はさ、うん、まあ溢れてる中の一つだからさ、
はいはい、
まだいいかもしれないけどさ。
そうね。
純度がさ、強いっていうか、濃いっていうかさ。
他にエンタメとかが全くないわけですからね。
今までだったらさ、多分あったとしてもさ、なんかアーチェリーぐらいの趣味だったわけですよ、多分。
なあ、遊びでね。
うん。
まあ、あとは歌って踊ったとか、そんな感じですよね。
そうそうそう。そこに入ってきたら、それは依存してもおかしくないぜと。
ああ、こんな大義があったのかと。
う
ん、
そう。いや、今までそのね、まあまあ、例えばゲームがあって、インターネットとかさ、はいはいはい、いろいろあっての中のだったらまだいいけどさ。
最初にゲームボーイが来てればと。
あ、だから段階的に導入だよね。まずは白黒だよね。解像度は徐々にじゃないと。
そうだね。白黒から始まり。うん。ドットが見えるところからね。
そう。だからあれだよね。うん、長老によってモザイクをかけるってのはどうだろう。
事前の検閲が入る。うん。そうだ、でもね、大体ああいうのはさ、族長が一番偉くてトップダウンじゃないですか。
うん。
あとはもうみんなで会議して決めるみたいなね。
そうだね。
うん。まあだから結果的に族長がみんなのスマホをペアレンタルコントロールっていう。
そうそうそうそう。案外族長のリテラシーが高いなっていうね。
ああ、急成長を遂げたっていう。みんなロマンス詐欺ってのがあるから気をつけろと。うん。6月7日、産経ニュース。有名な窃盗犯の男を逮捕。
うん、
住宅に忍び込んで現金などを盗んだとして埼玉県警捜査3課と本庄署の合同捜査班は6日、住居侵入と窃盗の疑いで容疑者52歳を逮捕しました。容疑を認めているということです。逮捕容疑は令和5年12月の22日午前0時から約5時間の間に男性方に無施錠の勝手口から侵入し現金4万3000円などを盗んだとしています。捜査員が現場付近の駅の防犯カメラを調べたところ犯行日に容疑者が映っていました。容疑者は各地を転々としていましたが、仙台市内のホテルに宿泊していることが分かり逮捕しました。合同捜査班は容疑者が岩手県から三重県まで数十件の犯行を重ねていたと見て余罪を調べています。容疑者は捜査員らから令和の五右衛門とあだ名される有名な窃盗犯だったということです。
そんなにすごかったのかな。
だから相当有名で数十件の犯行をしかも全国各地でやっていたと。
ああ。
どうやら手口が同じだぞみたいなことで同一犯だろうと思われてたんじゃないですか。
なるほどね。いやなんかそんなさ、有名どこのやつを勝手につけていいんだっけっていうさ。
ああ、だから多分、有名な泥棒っていうと、いくつかしか思い浮かばないみたいなのあるんじゃないですか。
まあ、それはあるけど。
どこまで行ってもルパンかゴヨモンじゃんみたいな。
でもさ、令和のって言い切ったらもう一人じゃん。
ああ、そう、ね。
使っちゃっていいのこれでっていうさ。
言語変わるまではもうこいつだけですからね。
はずいよね、それはね。
そうだ。だから埼玉の五右衛門だったらいい。
まだいいよね。
うん。
いや、なんかさ、これはどちらかというと、まあでも合同捜査班だから結構いろんな警察が関与してるから、まあいいのか。
ああ。
なんか、勝手につけちゃうとさ、ね、なんか大阪府警が、いや、こっちも使うことしてたんだ、みたいな言い出すって可能性があるじゃん。こっちの方がすげえ、みたいな。
ああ。そうね。こっちにはこっちでやばい奴がいるんだよっていうね。
そうそうそう。なんだよ、それ勝手に使うなよ、みたいな。なるじゃん。
どっちが五右衛門としての格にふさわしいか問題。
二枚相手バトルだみたいな。お前頑張れ。
ああ、もっと盗めっていう。
そう。もっと被害総額を上げろバカ。どっちがポイかの話だからね、これは。そ
うそう。五右衛門っていう名前にふさわしさ対決ですから。
石川五右衛門ってちょっとこう、なんなの？いろんな漫画とかアニメとかで使われてるからさ。
それこそ江戸時代からですからね。
正直どんなフォルムか分かってないよね。
ああ。釜茹でになった人ですよね。
なんか太いさ、太ってるやつのイメージがなんかのアニメとかのイメージあるけど、なんだあれ、戦国無双とかとそうだけど、実際はどうなんだろうね。
浮世絵じゃないわ。絵とかで残されてるのは、一番似てるのは、ワンピースの例の人ですよ。
おー。
あれそっくりです。
だとすると、うん、捕まえてみてどっちが似てるかだね。
そうね。どっちがござるって言うか対決みたいなもんですよね、それはね。うん。でも深刻な泥棒不足なわけですよ、警察も。
そうだね。
ルパンとゴエモン抜いたらあと誰がいるんだと。日本で知られてる泥棒なんかいないじゃないかと。
いいよね、これたまたま埼玉のルパンとね、なんか、うん、刑務所が一緒だったら面白いのにね。
ああ、そうね。そうするともう一人いるなっていう気がしてくるもんね。うん。あとネズミ小僧とかね。
ああ、そうか。うん まあでもこれ、つけたもん勝ちだね、本当にね。
そうね。前にも言ったけど、警察署の中とか、まあこういう合同捜査本部とかだと、うん、みんなの士気を高めるためにさ、あとは認識を同じにするためにあだ名つけたりするんでしょ。
じゃああれか、いっぱいなんか関与する、なんていうの、グループでやってるやつは、あの、うん、令和のオーシャンズ12みたいなこと言い出すわけ。
ああ、そうね。今、11だか13だか分かんないけどっていう。
全然違うけど捕まえてみたら。
一人も美形がいないってことになるだろうね。
全く持っていないね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月7日、共同通信。続語を使って業務指示、市長が謝罪。
お
宮崎県延岡市の読山洋二市長は7日の定例記者会見で過去に2回男性職員らの前で男性器の俗語を使った表現で業務の指示をしていたと明らかにしました。より砕けた表現を用いて真意を伝えようとして不適切な発言をしてしまったと謝罪したということです。市長によると、市の新規事業に関して町内で協議していた際に、担当部署が作成した資料に対して、男性器の俗語を交えて、覚悟がないという趣旨の発言をし、文章の表現変更を指示。女性職員は同席しておらず、詳細な時期は不明だということです。市長は、少年時代に叱咤激励される際に言われた表現だった。強い意志と責任感を持って事業を進めなければいけないと言うべきだったと述べたということです。これ別の報道によると、実態調査でも、市長からハラスメントを受けたという趣旨の回答があったと。
ああ。
で、男性器を示す俗語を使って、この文章には〇〇がない、覚悟がないんだよ、などと変更を指示していたと。
ああ。
〇〇の部分が男性器？覚悟がないことを示す。
ああ。
何かがないと覚悟できてないと。
なるほどね。
そんな言葉あったっけっていう気がしません？
確かにね。ピンとこないよね。
金玉ついてんのかぐらいのことを言うじゃないですか。
あー、それに近いんだろうね、でもね。
でもね、表現方法について覚悟がないという意味にはならないよね。
まあ、花の刑事の下りにあったようなはなかったようなみた
いな。言いそうなことだけどね。
言いそうだけじゃなかった。
銀玉にしたって男性器ではないもんね。
おう。
この文章にはペニスがない、覚悟がないんだよっていう。通じないよね。
真意が伝わらないよね。
ね、むしろ分かりにくいもんね。何ですかペニスってっていう。
そうか。面白いね。ちっちゃい頃それで叱咤激励されたって言ってるからね、市長は。
だからもしかしたら、まあ市長がどこ出身か知らない。まあ仮に宮崎県だったとしたら、宮崎県のお年寄りとかに聞けばわかるかもしれないね。
ああ、なるほどね。
うん。そっちの地方ではこういう風に戒めるんだと。うん、まあ、よくほら、ケツの穴閉めていけよとか言うじゃないですか。
ああ、なるほどね。
うん。覚悟しろよみたいな意味で近いものといえばね。
まあ、確かに穴だろうが、どっちだろうがいいだろうっていうこともあるかもしれないね。いやー。でも普通にもう3文字だから、あれなんでしょ？だからチンポがないとかそういうこと言ったわけでしょ？
あ、そうですね。まあ男性器って言われて3文字だとしたらそうですよね。
もしくは、うん、この地方でのなんかあれかもしれないけどね。
ああ、方言でね。
うん。うん、ペニオがないよ、ペニオが、みたいな。
もう若い人にもわからないみたいなね。
うん。ちょっとよくわかんないなって、う
ん。むしろなんでペニなんだってことですけど。6月10日、毎日新聞。ヘルメット争奪で決闘。長崎県警諫早署などは10日、長崎市の17歳から18歳の少年4人と、諫早市の少年17歳を決闘の疑いで逮捕したと発表しました。いずれも容疑を概ね認めているということです。署などによると、長崎市の4人は、同市などを縄張りとする不良グループのメンバーで、諫早市の1人も同市を縄張りとする不良グループのメンバーでした。逮捕容疑は、長崎市グループの少年が、打倒長崎県警と書かれたヘルメットの争奪を口実に決闘を挑み、諫早市の少年がこれに応じ、3月6日の午後6時45分頃に、同市の立体駐車場で殴り合うなどしたとしています。通行人から、パンツ1枚で喧嘩をして逃げてきた男がいる、と110番通報がありました。署は、決闘の口実になったとされるヘルメットや長崎市グループの少年が着用していた特攻服を公開しました。決闘罪は1889年制定の決闘罪に関する件で規定され、決闘を挑んだり応じたりすることを禁じているということです。
いやー、その商品はどうだろう。
まあ、これはなんか名誉があるんですね。この打倒長崎県警ヘルメット。
チャンピオンベルト的な。
あ、そうだね。うん。うん、その過去の、その族のリーダーが持ってたみたいな。
かもしれないね。
そう、延々と引き継がれてきたものですよ的な話かな。
だとするともうちょっと、ちゃんと書いた方が良かったと思うけど、ね。
っていうかそういうのって普通特攻服とかですもんね。
うん。
うん。歴代のリーダーが着ていましたみたいな。ちゃんと豪華な刺繍がしてある感じの。
うん。打倒と言われてもね。
だから、ね、不良グループですからずっと打倒を目指してきたんじゃないですか。
うん。そうか。
その意思を継ぐのは誰だと。
なるほどね。
うん。ってやってみたんだけども、パンツ一丁で逃げ出したやつがいるんですよ。うん。あんまこう意地がなかったやつが。
いや、パンツ一丁でそのヘルメットは被ってて欲しかったな。
勝ち逃げ？
すげえな
そう。そのまま長崎県警にっていうね。
突っ込んで欲しかったね。
タリコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月12日、関西テレビ。偽警察男を逮捕。警察と印字されたネクタイを見せて、大阪府警の警察官を装って、飲食店従業員の女性から金を脅し取ろうとしたとして、恐喝未遂の疑いで36歳の男が逮捕されました。容疑者は5月10日の午前2時前に、大阪市北区の駅近くで客の呼び込みをしようとしていた飲食店従業員の女性に、警察官を装って声をかけて金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。容疑者は女性に、大阪府警の者です。ポップを持っているだけでも逮捕の対象やから、本当であれば50万円の罰金になるけど、いくらなら払えるんや。罰金払わなかったら逮捕するよ、などと声をかけていました。容疑者は黒のスーツ姿で、警察という文字が刺繍されたネクタイや警察の紋章に似たバッジを見せてきたということです。女性に相談された店長が警察に通報したところ、容疑者はその場から立ち去りました。容疑者は調べに対し容疑を否認していますが、警察は余罪がないか捜査しているということです。
このネクタイはないでしょ、そんなの。
どっかで売ってんのかな。刺繍だからさ、あ、まあ今手仕事で刺繍もないだろうと思うんでね。
まあ何、でも支給品だってこと言ってるわけですもん。
あ、そうね。警察署ではこれが支給されてると。うん。まあ、わかんないけどね。その、ミシンでさ、適当な図案を自動的に刺繍してくれる機械とかもなくはないですよ。
なるほどね。
だから、夜鍋ですよね。うん。容疑者が夜鍋をして、警察の刺繍のネクタイを編んでいたっていう。うん。
そうか。それはちょっと、涙も出てこない感じの夜鍋なんだけどね。
ねえ。だって一人も見たことないしね。
正解わかんないからね。
だってさ、おまわりさんとかもネクタイしてるけどさ、見たことないじゃん？警察って入ってるの。
警視庁何番何とかかって書いてあるのかもしれないよ。
ああ、あるとしても裏じゃん、それはさ。ねえ、ネクタイ裏側に通すところとかにちょっと書いてあるならわかる
けどさ。ああ、そうかそうかそうか。
あとネクタイピンとかにね。
表は、そうか。
ねえ、桜の御紋が入ってるとかさ。それならわかんなくないですけど。
まあ、でも、見たことはない。よく見たことないから、確かに言われると入ってんのかなって、
ね。実は入ってましたみたいなね。
思っちゃうかもしれない。
そうね、うん。その、日本円のお札の偽造防止みたいに知らないところでこんなことがあるんですよみたいなね。
そうそうそうそう、そう、うん。
隠し文字が入ってますっていう。
そうそうそう、そう。
ああ、そう。ただの斜めのストライプかと思ったら極細の文字で。警察、警察、警察、警察って入ってますみたいなね。うん。
いやー、それね、そこをこう自慢されたりなんかすると、ちょっと信じちゃうのかな。
むしろだからそれつけて警察で働いてる人がいたらジョークだもんね。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月12日、朝日新聞。中学部活動、ヒップホップ禁止令。
うん、
東京都千代田区立、麹町中学校のダンス部の部活動をめぐって、学校側による事実上のヒップホップ禁止令に生徒や保護者らが反発。市の教育委員会に抗議文書を提出する異例の事態になっています。
うん、
麹町中ダンス部はここ数年、体育祭と文化祭でヒップホップダンスを披露してきました。発表に向けて部員たちは週2回ヒップホップ専門のコーチから指導を受けてきました、
うん、
ところが昨年学校側が今年から体育祭でダンス部のヒップホップ発表の場を設けないことを決定。 さらに今年3月には秋の工事中祭りでもダンス部の発表をしないと決め部員に通告したということです、
うん、
4月からは活動内容を創作ダンスに変更することを学校側が決定しコーチも創作ダンス専門に変わったということです。ショックを受けた部員約30人は涙ながらにヒップホップを踊りたいと訴えましたが決定は覆らなかったということです、
うん、
保護者らは学校に抗議。その結果3年生が引退する1学期末の7月まで週1回だけヒップホップの自主練習をすることが認められました。しかし1学期終了後は自主練習も不可となり退部する部員も出たということです。校長は取材に対しダンス部は運動部なので公式の日本中学校体育連盟中体連の大会を目指すべきだと思い創作ダンスに変更した。ヒップホップは部活ではなく外でやってもいいと思う。方針を変更するつもりはないなどと伝えました。
うん、
保護者は今回の学校側の一連の対応が生徒の自主的自発的な参加により行われると定めた千代田区の運動部活動ガイドラインに違反すると指摘、千代田区教育委員会に対し7月12日までの回答を求めています。教育委員会は取材に対し当事者以外への回答は行っていないと回答しています。麹町中は標準服の義務化を TPO に合わせた適切な服装を選ぶに変更したり、全員担任制など生徒の自主性を重んじる改革で知られていましたが、昨年度以降こうした改革を見直す動きが相次いでいるということです。
まあやりすぎたんだろうね。
ああ。踊りすぎた？
いやいや、そのいろんな、なんですか、自主性を認めるっていうのをやり続けてきたけど、ちょっと歯止めが効かなくなりましてっていうね。
ああ、そうね、うん。これ別の報道によると、2014年に新しい校長が着任した後、自主性を伸ばすなどとして、宿題や定期試験や固定した学級担任制などを廃止したんだけども、その後に着任した新しい校長、つまり今の校長の下で、それらの取り組みが変更されていると。
なるほどね。
いうことなんですけど、さらにこれ別に、調べたところ、学校側はそんなことしてねえと。
おう。
5月より専門性の高いコーチが着任し週2日の活動が始まっている。ヒップホップダンスに特化した練習及び多様なダンスに対応できる基礎基本の練習を実施していると。
お、
真っ向から対立してるんですよね。
いえいえ、それなんでだろう。
なんかその、この報道が出てから、学校側はもう質問は受けないと。取材は受け付けねえよって言ってるんで、
うん、
続報はないんですよ。
なるほど。
学校側のホームページには、うちはちゃんとやってますよと。
何なんだろう、これ。
ねえ。
急いで戻したのか、いや、そもそもなんだろうね。外向けにはやってますよと言い続けてんのか、っていうのもよくわかんないな。
そうだね。だからまあ、その生徒側の口は止めらんないからさ。
まあそうね。
いずれ続報が出てくる可能性はあるけど、今んところちょっと食い違ってて謎なんですよね。
いいんじゃないですか。これは学校側からの、まあある意味ではあれですよね。指導ですよと。これをバネにこれをヒップホップで表現しろってことなんじゃないもともと抑圧に対してだろと。
反発しろと。
そうそうそうそう。
わかってるなと。
そう。正直と。ここまで、こう、なんか守られたお行儀の良いヒップホップになってきてるだろう、お前らと。
ああ、そうね。うんうんうん。
精神を忘れるなと。
もっとブロンクスっぽくいけと。
そうそうそう。そういうことなんじゃない？
そう。反体制だからね。やっぱりね。
だから、それを学校の中でやるっては確かにおかしな話でさ。
ぬくぬくしてんじゃねえよと。
そういうことなんだよ。
うん。泣いてる場合じゃないぞって話ですもんね。
うん。やり場のない怒りを表すんだろ、ヒップホップはと。
ああ、そう。だから、あれですよね。朝礼の時とかにいきなり踊れと。
うん。
うん。
そういうことなんだと。
そうですよ。悔しかったら、校長のブレイキンに勝ってみせろと。うん。校長頭で18回転するぞと。
これはだから校長の振りなのかな？
そういうことかもしんないよね。だからもう誰か気づいて学校にカセットデッキを持っていくしかないわけですよ。
そうなんだよ。まあね、そういう意味では別に、かつてそういうものはいっぱいあるわけじゃないですか。パンクロックだってそうなわけでさ。
ああ、そうですよ。うん。タケノコ族ですよ。うん。
じゃあちょっとこれいいんじゃない？その枠組みがおかしいと。部活でおとなしくやってんじゃねえっていうのはあるかもしれない。
まあだそういう意味で校長も言ってる部分はあるので、それに共感しないわけではないですよ。
うん、ああまあまあね、そうね、うん。
その中学校の部活は最終的にその中体連を目指すべきだっていう考え方もなくはないでしょうけど。
まあね。
それに入らない部活だっていっぱいあるじゃないっていう。
まあ確かにね。てか確かに部活でやるもんじゃねえ気もするんだよな。
まあでもほら今ダンスは一応科目の一つになってるですからね。
ああ、そうか。じゃあいいって話なのか。
そうそう。 しかもだって、オリンピックの種目にもなってるわけでしょ？
なぁ。
でも世界的に反発をしないダンスになってるわけですよね、ヒップホップは。
それに、それはどうなんだっていう問いかけだよね、東京から。
一石を投じたんだ。
そう。一番精神を分かってるじゃねえかってことか
もしれない、ね。ああ、私がこう、体制側の悪玉としてね。
そうそうそうそう、そう、うん。
弾圧を仕掛ける側だと。
そうそうそう。
俺が悪役を演じることでヒップホップの真の目覚めが起こるはずだと。
そう。
うん。
そういうことなんじゃないのかな。
容赦なく俺をディスれってことですよね。
かかってこいってことなんですね。校長も案外ね、フリースタイルラップのあの名手かもしれないから。
そうですよね。エミネムが現れるまで俺がトップだったんだっていう。
そうなんだ。まあ、私の場合は8マイルじゃなくて56マイルぐらいだったけどね。
ああ、7倍だと7倍っていう。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月5日、三重県、午後7時頃、高校生への付きまといが発生しました。男が道路に倒れていましたが、生徒らから声をかけられると、寝ていましたなどと返答し、走って追いかけてきた。そういうことです。
何で追いかけてくるって。
厄介なやつですよね。
寝ていたのはまだいいけどさ。
前にもいましたもんね。あの、病人を装う不審者っていうのは。
ああ、そうかそうか。あれだ。トラップだ。
トラップですよ。声かけられ待ちなんですよ。
やっぱそういう場合は長い棒でつつくっていうことしかできないよね。
ああ、そうだね。地雷除去って感じでね。
うん。爆発させるってことだね。
6月8日、愛媛県、午後2時15分頃、中学生への声かけが発生しました。中年男性が会話をしていた生徒らに対し、この格好どうかな？東京ではよく見かける格好だけど、田舎の人から見てどう思う？などと声をかけてきたということです。
失礼だよ。
男は黒色で花柄の服に白いスパッツ風だったということです。東京ではよく見る？
すごいね、それ。
まあしかも中年男性ってところがミソですよね。ほら、あの、若い女性がちょっと韓国風みたいな感じでボディラインの強調されたファッションをしてることは最近は珍しくないですけど。
スパッツね。
はいはい、ねえ、それが中年男性ってことになるとね。あんまそれ流行ってないんですよねっていう。うん、それやってんのは下田景樹くらいなんですよね。
だいぶ前だよね。わかんないよ。公共の本当に小さなコミュニティで流行ってるのかもしれないからね。
ああ、そうだね、東京都北区赤羽ぐらいのところでね。
そうだろうね。
あんまりこう、ファッションに頓着しない土地で流行ってるっていう。寝起きで来たなっていう感じでね。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月10日、広島県、午後9時47分頃、女性への下半身露出が発生しました。若い男性が下半身を出し、自転車に乗り、帰宅途中の女性に、見たな！などと声をかけた、ということです。これまた厄介ですよね。
まだ妖怪っぽいよね。
あ、そうね。あの、口酒女的な。
妖怪はそうなんだよね。見せてきてんのに、見たななんだよね。
そうだね。加害目的が初めからある。
そうなんだよ。
うん。見せつけては加害をしてくる。
因縁つけてくるんだよね。
そうだね。だまあ、やんちゃですよね。
まあまあ、そうだね。
ヤンキーみたいなもんだと。
どうなんすかね、これは。だからまあ、しょうがないね。対応のしょうがないもんね。
ああ、見てないですっていうしかないですよね。
NHK みたいなもんね、なんかね。
ああ、受信料払えと。
テレビないです、みたいになっちゃうからね。
ああ。
あれか。私、あの、コンタクトを落としたって、何にも言えてませんぐらいしか言えないよね。
ああ、そこ動かないでっていう感じでね。
そうそうそうそうそう。
6月10日、東京都、午後2時15分頃、男性が子供の手首をつかみ、バカ、ドジ、マヌケ、アホ、早く帰れ、などと暴言を吐いたということです。
ありとあらゆる子供向けの暴言だね。
そうね。まあ、語彙が子供並みではあるね。
言い合いだよね、だからね。
そう。最終的には帰らせたいんですよね。
ああ。じゃあいいけどさ。
早く帰れって言うだけならまだわかんなくないですけど、その前にちょっとこう、罵詈雑言がね。
ああ。
こいつよりもやばい奴がいるからなのかな。
あ、そういうこと。早く帰れと。
そうそうそう。やばい奴がたむろしてるぞと。
うん。
ぼーっとしてんじゃねえと。バカ同時丸けアホ早く帰れたぞ。 言い過ぎじゃないかなっていう。
ねえ、なかなか聞かない、あれだよね。口喧嘩とかでも聞かないもんね、それはね。
そうだね。うん。
なんか同じようなこと何回も言ってるしね。
結局はね。タレコミいただきました。ロックさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月10日、高知県、午後10時頃。路上で腹の脂肪でパンツを身につけているのかどうか不明な状態でこちらを向き仁王立ちをしている男が目撃されたということです。安心できないですね。
まだできないね、安心。
ちょっとね、あいつじゃないとしたらっていうことですからね。
安心のブランドを持ってるからがやつはいいんであって。
そうそうそう。テレビで映せるっていう前提があるからね。
そうか。
うん。路上にはないんですよね。
路上はストリートファイトだからね。ルールはないよね。
殴り合いの可能性があるもんね。うん、ガチだっていう。
安心させない可能性もあるよね。
あるんですよね。だから、午後10時頃で暗いとなると、もうピンク色の下着かどうかも見えないっていうね。うん、
でも、これはいい、セーフなんだよね、まだね。
見えてないとすればね。まあ、しかも暗いしっていう。だからまあ、彼の芸には、仁王立ちはないじゃない？
あ、ないね、それは。
仁王立ちはスタート時点ではそうだけど、その後の芸がポイントなわけですよ。だ、こうなんか、ハッキーよみたいな格好してるみたいなことだったらね。
ああ。
お腹で見えないなみたいなギャグになってるわけですけど。
仁王立ちで見えないってすごくない？
相当腹はでかいですよね。
ねえ。
うん。よっぽど皮が伸びたんじゃないですか？
心配になるね、逆にね。
ああ、健康的にね。
健康面で。健康面でも安心できないよね。
ああ。数値に不安がある。
そうそうね。
6月12日、愛媛県、午前7時40分頃。路上で中学生二人が自転車で走っていたところ、男に呼び止められて、俺の弟は金だ。俺は兄貴だ。俺がこうなっているのは金のおかげだ。などと声をかけられた上、持っていた白いレジ袋を持ち上げて、これいる？欲しいならあげるよ。などと言われたということです。
金。
金って漢字の金なんですよね。
俺の弟は金。
金。俺がこうなっているのは金のおかげだ。
なんですか？隠語なのかな？
隠語？金を持ってるってこと？
弟が金。俺は銀。
お父さん、名前つける順番間違ったねっていうことですよ、それはね。
うん、まずは銀メダルから。
ステップアップしていこう。堅実だな、お父さんっていうね。
意味がわかんないんだけどね。
なんだろうね。もしかすると、キムさんかな？
ああ、いや、ああ、うん、そういうこと？
名字違うのかもしれないね。
二人でね。そういう事情もあるからね。
そうだね。俺はワンだと。
ああ、
うん。金と王だと。
で、キムのおかげなんだと。
そうですね。何がおかげなのかよくわかんないですよね。
生きているのはなんじゃない？
ああ、救われた？
うん。
うん。キム一族に？全然わかんない。どこまで行ってもわかんないね。
そして袋をくれるんだよね。
くれる。金があるってことか、やっぱり。
それかキムチが入ってるかどちらか。家でつけたやつかな、弟がつけたやつかなっていう。
ああ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
中国の犯罪グループが、霊媒師を連れてきて、偽霊媒師を。
そうですね。
連れてきちゃ
った。日本で中国人同士のカモられ事件ですよね。
これだから、各国バージョンがあるんだとすると、インドだとサイババなのかな？
粉が出るっていう。ビブーティーですよね。あの人は普通にいい人らしいですけどね。
ああ。
日本で極物扱いされましたけどね。だまあ、人口が多い国が世界中に散らばっているとすれば、まあ、中国、インドですよね。
ねえ、あるよね。まあ、そういうのも、我々からむしろ見えないところであんのかもしれないね、いっぱいね。
そうだね。だから、例えばさ、インドだったらば、ヨーロッパとかアメリカとかにもいっぱい散らばってるからさ。
そうだね。
まあ、でも、インド人コミュニティみたいなのはあるか。あ、そうか、日本だったら火災だ。
あるね。
西火災ですよ。
だから、あそこには、そういうね、もしかしたら、我々が知らない何かあるかもしれない、ね。
あるかもしれないですよ。
い
い薬草を知らないかと。
本国でしか手に入らないスパイスが実は手に入るみたいにね、あるかもしれないね。
普通にね、インドショップみたいなのいっぱいあるけどねっていう。
いやーもうちょっと、グレーゾーンな、ちょっと違法に近いやつなんだっていう。
ああ。日本では栽培が許されていないっていう。
そうそうそう。でもこれを入れないとやっぱねっていうね。
あの味にならないんだよねっていう。
もしかしたらあるかもしれない。
そう。まあでも狙われる方の人はそれを知らない前提ですから。
ああ、そこそこそこ、
ね。うん。あ、最近日本に来たインド人とかを狙うわけですよね。
そうだろうね。
うん。まだ右も左もわかんないみたいな。
ねえ、だからそう騙されちゃうかもしれないよ。
ですよ。でもさ、中国もインドもすごい広くて言葉も結構バラバラだったりするじゃないですか。
まあね、
う
ん
う
ん、
よく通じたなとは思いましたね。ま
あ、台湾はちょっと違うしね、普通ね。
ねえ、漢字違ったりするわけですけど。
まあ、やっぱ通じる意味はあるんでしょ、やっぱね。
まあ、通じることはある。
複雑なことはわからんがと。
ああ、そうね。うん、昔からいるんだろうね、多分。あの、ほら、イタリア人の詐欺とかよく聞く話ではあるじゃないですか。
ああ、確かにね。
ね。だからその、対戦後とかさ、
うん、
イタリアの人がアメリカに行ってとかそういう話で、
うん、
そういう詐欺師がいたみたいな話も聞かなくはないですよね。
だから、日本もね、海外で日本人に会ったら危ないと思った方がいいかもしれないね。
ああ、そうですよ。今この円安の時期にどんどん海外に流出してるみたいな話もあるじゃないですか。そうすると、海外で日本人同士が騙し騙されみたいなこともある。
もしかしたらね。
そうですね。
うん。なんかあの、まあ、日本、いや、結構気を許しちゃうと思うんだよね。
ああ、そうね。本物のわさびがありますみたいな。
そんなところなんだ。
どうしても海外だと手に入らないっていうさ。
まあ、確かにそういうものはあるか。
あることはあるんじゃない？その、醤油、豆腐は手に入っても、鰹節が手に入らないみたいな。
なるほどね。
うん。
本物じゃないみたいなね。
そうだね。うん。そういう声かけてきて、私知ってますよみたいなやつが出てくるっていう。
そうか。なんか、ありそうなのってさ、実は日用品ってさ、変わるとダメなもんってあるじゃないですか、なんか。
あ、そうだね、う
ん。それでいくとね、ちょっとね、私思ってるのはね、あのね、ちょっとほら、アジアとかに移住というか、ね、してる、ちょっと高齢の日本人向けに、ポリデントとかを言い出したら、
うん、
騙されると思うんですよ。
やっぱりこれじゃないとスッキリしないよね、と。
ちょっと違うんだよ、やっぱね。
ああ、そうね、うん、雑なんだよと。
こっちのやつはちょっと雑だから、つってね、やっぱポリデント。騙されちゃうかもしれない。
ポリデントあるよあるよ詐欺ね。
そう。
うん。ポリデント購入費として高額を振り込ませるっていう。うん。っていうラインが来る気前から来るっていう。うん。海外での展開をしているっていうね。合わせ技ですよ。
いや。そこまで合わせ技されると何が正しいか分かんなくなるからね。騙されるかもしれない。
あ、もうね、ここまで来るとっていうね。
うん。
一つも本当がないっていう。うん。まだ毎回ね、ロマンス詐欺とかの時にも言ってますけど、もう壮大なほど騙されやすいですからね。
そうだよね。
入り組んでれば入り組んでるほどですよ。
だからマレーシアにポリデント工場を作りたいんだってね。
投資してくれっていう。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。